それでは本日の聖書箇所を読み出します。本日の聖書箇所はヨコブの手紙1章の19節から27節です。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですからすべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また、御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが、完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に口輪をかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の御前で、清く汚れのない宗教は、孤児ややもめたちが困っているときに世話をし、この世から自分を清く守ることです。それでは、聞くには早く、語るに遅く、怒るに遅くと題して、土橋先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さん、こんにちは。新年明けまして、おめでとうございます。1回目の私のメッセージなんで、お願いいたします。最初にお祈りしていきたいと思います。天の父なる神様、皆をあがめます。あなたの臨在感謝します。こうして、ニューヨークの教会の人々にメッセージをできることを感謝します。本当に、新年からいろんなことが日本でも起き、世界でも起きています。また、先ほど聞きました兄弟、の中でも体の悪い方がいらっしゃると聞きます。本当に神様、それが本当に全て、それぞれの人にとって、また神様にとって益になるように、どうか本当に働いてください。そして祝福を与えてください。これからメッセージを取り付けます。その中に、あなたの愛と、あなたの知恵と、本当に、あなたの思いが満たされますように、話す私にも、そして聞く人、一人の中にも、本当に、ああ、神様って素晴らしいなという思いが湧きますようにお願いします。あなたに感謝いたします。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。まあ、先ほどもこう言いました、能登半島でもう正月早々、本当に大きなこう地震が起こり、まあ、多くの被害者の方が出ています。早く元通りの生活が戻るよう、またご家族の残された方には、主の慰めがあるよう、本当に続けて祈っていきたいと思います。まあ、そういう災害、あるいはこう困ったことがあると、神様がいるならなぜ助けてくれなかったんだろう。災害は神様がいない証拠だという人がいます。もちろん地震は神様が起こしたのではなく、創世記3章17節に、大地はあなたの故に呪われると書かれているように、アダムの罪によって私たちにも罪が入ったんだけではなく、この世にもこう呪われた存在になる。それもあります。しかし、私たちは、それだけでなく、何が起こってもですね、災害が起こっても、また、病気が起こっても、その中に、神様が、そのポジティブな思いをですね、必ず入れている。すべてのものはですね、神様からのメッセージであると。そこに何かが含まれているというふうに、こう、読むわけなんですね。これは、聖書の言葉でもそうなんです。ノンクリスチャンの方はですね、よく、本当に聖書って、素晴らしい書物ですねって、生きるための知恵が書かれています。と、本当に書かれている。まあ、それ何回もこう聞かれたことがあるんですが、まあ、今日の、テーマである、聞くに早く、語るに遅く、怒るに、遅く、 遅くというのも、これもですね、本当に生きるための知恵として、本当に素晴らしい、言葉です。皆さんもですね、社会で生活している中でですね、本当にこれを守っていくといいなという、それは、どんな人でも思うことです。しかし私たちクリスチャンはですね、それだけでなく、その中にある神様との関係において、神様との関係において、この聞くに早く、語るに遅く、怒るに早く、これが大事なんですという聖書はですね、どの聖書の箇所もそうなんですね。それが、この世の中の知恵であることは間違いないんですけど、でもそれだけじゃなく、聖書は神様とどのようにしたら繋がったらいいのか、神様をどのようにしたら愛したらいいのか、それをどの言葉をとっても教えてくれてるところなんですね。今日、いろんなとこもそうなんですね。本当にですね、そういう言葉のある、その神様とのこのつながりっていうのをですね、短い言葉の中にあるところを見ていきたいと思います。まず、聞くに早くということ。これは、結論から言いますと、聖霊の働きを大切にしなさいということなんですね。聞くに早くというのは本当にですね、信仰生活、本当に、大切な話でですね、私もですね、この聞くことをまず第一にしなさいということから、メッセージをしているのを何回も聞いたこともありますし、聖書でもですね、何回も書かれています。代表的なものとして、申命記6章の4章5節に、聞けイスラエルよ。シャマーというところです。聞けイスラエルよ。主は私たちの神。主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。書きますように、聞くことをまず、第一にしないといけないんですね。何か一歩踏み出そうとするとき、何かいつもと違うことがするとき、まず神様に、これは御心ですかと聞く。このことが大切なんですね。もちろん神様はすぐには答えてくれないときが多いです。でもそこにですね、平安があれば、大丈夫だという、この聞くことを第一にすることを本当に、大切で、それが聞くに早いということです。もし違っていればですね、まずほとんどの人は自分の思いで始めてしまって、しまう。シャツを着るときと同じなんですね。間違ったボタンで最初を止めて、最後に、あれ、ボタンが一つ余るぞと。あれ、どうしたんだろうということ。これ最初が間違ってるんですね。だから最初はまず聞いて、神様、よし行けというこの平安が与えられてから行く。これが聞くに早いということなんですね。ヤコブはですね、最初にまず聞きなさいと言ってるだけじゃないんですね。22節に、御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものになってはなりませんとあるようにですね、聞く場合はですね、御言葉と一体となることが必要なんですね。行う人になりなさいというのはね、非常に聖書ではですね、非常に解釈が難しい問題です。なぜかというとですね、パウロはですね、ある面では行いは不要なんだ。信仰だけで私たちは救われるんだ。というふうに主張している。ここではヤコブはですね、行う人が行わないと意味がないと言ってるわけなんです。これ、パウルとヤコブはですね、仲が悪かったように、これだけでは見えるんですけど、そうじゃないんですね。パウルはヤコブ、エルサレム教会のですね、代表であったヤコブのために一生懸命献金を集めたり、本当にですね、二人は、仲が良かった。お互いに信頼していた。だからここはですね、同じことを言ってる。パウルもヤコブも、行う人になりなさいというのは、行いというのは救われるため、私たちが天国に行くため、私たちはサルベーションを得るための条件ではなく、救いの結果である。救われたものはですね、本当に感謝の印として行わないといけない。だから同じことを言ってるわけなんですね。 ここでこう、御言葉を実行する人になれなさい。牧師、が言ったんだというふうになるんですけど、よくこれを見るとですね、御言葉を実行する人になりなさいと書いてるんですね。この細かい表現というのは聖書に大事なんですね。これ、御言葉を実行しなさいと書いてないんですね。御言葉を実行する人になりなさい。これが大事なんですね。つまりですね、ヤコブが言ってるのはですね、doing、行いではなく、行う人となる、やる being、その状態を言ってるんですね。だから、こう、無理してですね、本当にですね、人に好かれるためにですね、今日は周りの人にゴミ拾いをしましょうと、そんな人になれと、そういうふうなことをしなさいと言ってないんですね。行う人になりなさい。神様からのこう感謝を得て、私たちは本当に、この世でもですね、神様のことを、そういうふうな、神様のどんなものを作りたい、その人になりなさい。存在、ビーングを言ってるんですね。そして、こう、その例としてですね、鏡の例えをですね、ここで、言ってます。24節には、自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまう。鏡を見てですね、ああ、これが大事だと分かってもですね、こう、鏡から立ち去るとですね、忘れてしまう。皆さんもそうだと思います。こう、特に女の人はですね、毎日鏡を見ながらですね、お化粧をしてですね、自分の顔、今日はいい顔だからと言ってですね、お仕事に行ったりすると思うんですけど、それはですね、鏡の時にはですね、こう、笑顔を見せて、一番いい顔をしてるんですけど、会社に行くとですね、あれ、今日あなた疲れてるんじゃないだろうかと言ってしまう。だからこう、礼拝に出てくる時もそうなんですね。こう、礼拝に出て、神様からの言葉を聞く、牧師の説教を聞くと、ああ、これはいい、大切だと思っても。そして、それが終わってしまうとですね、もう礼拝に出たんだから、まあ、いいんだと思って、本当にですね、こう、今日聞いたことを全部忘れて、しまう。そういうふうになってはいけない。鏡を見てるのと一緒ですよ。鏡の時にあなたがこう、笑顔を見て、その笑顔で、あ、今日はこの笑顔で行こうと思いながら、それを鏡から外れ、こう、ずれてもですね、一日中その笑顔で、いなければならないのに、もう鏡を忘れたらです。ああ、もう早く、ご飯の時間が来ないか。それはやっぱり良くないんだと。同じようにですね、この御言葉を聖書を読んでいるとき、そしてお祈りしているとき、あるいは礼拝にこうやって参加しているときに、ああ、やっぱり神様で素晴らしいな。ああ、やっぱり神様、あのことを聞いて歩こうと思っても終わるとですね、もうこう、この世に戻ってしまう。それはいけないんだよと言ってるわけなんですね。そして、御言葉をこう実行するになるためにはですね、25節に、自由の律法を一身に見つめて離れないと。自由の律法を見つめて離れないと書いているわけなんですね。この自由の律法とはですね、つまり聖霊のことなんですね。このやっぱり聖霊にいつも導かれて生きていないと、こう、意味がないという。私たち、こう、クリスチャン大切なのはですね、もちろん聖書も大切です。でも聖書を理解するためにも、そして何をするときも、こう自分、あなたのですね、心の中に、聖霊がいるんだ。それに尋ねてですね、こう先ほども言いましたように、何するときも、こう、OK という印でですね、こう軽い平安を与えてくれます。それを見ながら大切な、人がいるわけなんですね。これが大切だということなんですね。この聖霊は、こう、例えというまですね、この助手席にですね、座ってるもう教官みたいなもんですね。皆さんも車の運転免許を取った時ですね、こう教官に乗ってもらった、こうナビゲーターみたいな人がいたと思うんです。その存在がいつもこういるということなんですね。まあ、ある奥様はですね、こうものすごくこう自分でこう運転するのが上手なんですけれど、ご主人が乗るとですね、もう運転がむちゃくちゃになる、こう、人が、いてですね、なぜなるのかというとですね、ご主人がですね、あ、そこは、こう、 ウインカー遅いぞとかですね、もっと早くブレーキを踏まないといけないと、そういうこう、いろいろ言うからですね、それでご主人がですね、乗るとですね、緊張してですね、普通はものすごく運転できるのにですね、できなくなるというふうな、そんな話を聞いたことがある。聖霊もそうなんですね。本当はですね、私たち、もっと神様が、この三位一体の一つである聖霊が私たちのうちにいるんならですね、もっとですね、いろいろ、指示を出してくれたら、いいのに、と思います。しかしそれをすると、本当に私たちはですね、もうがんじがらめになって、本当にですね、自由に生きられない。だから本当に必要な時、どうしても必要な時に、そうじゃないですよ、と、聖霊が教えてくれる。だから、普段はですね、何も聞けない。だから、じゃあ、もういなくてもいいのか。そうじゃないんですね。先ほど言ったように、まず第一に、神様を聞く、のことを聞く。これが、大切なんですね。そこは、あなたのうちにある聖霊が住んでいる。その自由の律法である聖霊に、いつも寄りかかりなさい。それが、この、聞くに早くというのが、神様とつながるためのこの意味であるということを覚えておいてもらいたいと思います。二つ目はですね、語るに遅く。これはですね、神の愛をもって、語るんだということです。この26節には、自分の信仰に熱心であると思っても、自分の舌に口輪をかけず、自分の心に欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものですと書いてます。この語るに遅くというのはですね、そういうことなんですね。舌に口輪をかけること、口を離すときにはですね、本当に、慎重になるということ。これは、とても大切ですね。もちろんこれは、世の中で生きている上でも大切なことです。本当にどのような形で喋るかというのを大切に。例えば私たちクリスチャンはですね、まだイエス様を信じてない人には、本当にイエス様を信じましょう。イエス様の十字架の贖いによって罪が許されないと、私たちは本当に、神様と交わることができない、ということを聖書に書かれている、この真理があります。しかしこれをですね、突然言うとですね、聞く機会を切るとですね、私たちはもうダメな人間、私はダメな人間ですって言ってるんですかというふうに捉えてしまうわけなんですね。本当にですね、この語るときにはですね、聞く人がですね、どんな状態なのか、大切なんですね。よく話すときに大切なのは、5W1H、when, where, what, why, who, how。これをですね、が大切だと言いますが、これは本当にですね、作文を書くときだけではなく、何をするときもですね、本当に私が今、どういう形で、どんなような場所で、誰と、に対して話すのがいいんだと、これをですね、考えること。だから、慎重になることが、大切なんですね。まあ、とは言ってもですね、それを完璧にできるということはですね、難しいんです。やっぱりもうちょっと後で喋るべきだったんだ。二人きりの場所で喋ってあげればよかった。後悔の連続だと思います。でも、それがですね、あってもですね、相手に伝わる方法がですね、一つだけある。相手が許してくださる方法が一つだけある。それはですね、愛を一緒になって、語るということなんですね。このエペソの手紙もですね、愛をもって、真実を語る。エペソの4章16ですね、書いてますようにですね、私たちは語るときにはですね、語る相手に対して、どんな時でもですね、愛を持って語ろうとすれば、少々ですね、言い過ぎてもですね、少々ですね、タイミングが違ってもですね、その愛さえ使わればですね、許してもらえる。愛さえ使えば、本当にその、 足らずのところまで理解してもらえるんだ。これが語るに遅くというのをクリスチャンがですね、理解するべき方法なんですね。もちろんですね、こう、今ハラスメントの時代なんですね、本当にですね、語ることはですね、慎重になって慎重になることが必要です。でも、その上に大切なのはですね、その人を愛する神様の愛をですね、持って話すんだと。これがクリスチャンにとって語るに遅くの意味なんですね。皆さんもこう相手をですね、の間違いを指摘するとき、私が正しいんだよという人の思いじゃなくて、この人を本当にどうにかこう、立ち直ってほしい。この人をどうにかしたいという、その神様の愛を持ってですね、言えばですね、本当にですね、同じようにですね、こう、厳しい言葉であってもですね、それは相手は伝わるわけなんですね。だから二つ目の語るに遅くというのは、これは神様との関係で見ると、愛を持って語るんだということ。これをですね、忘れないでほしいと思います。そして、三つ目、怒るに遅くということ、これはですね、自分の義を捨てるという神様との関係での方はそういうことです。本当にこう、怒るに遅いっていうのはですね、20節、人の怒りは、神の義を実現するものではありませんとあるように、多くの人はですね、この怒りっていうのはですね、神様のために怒ってるんではなくって、自分の義によって起こることが多いんですね。この皆さんもですね、そういうことがあると思います。これは、怒ってはいけない、怒ってはいけない、と、こういうふうに、聖書は言ってるわけでは決してないんですね。怒ることはですね、悪いことであると聖書は言ってない。エペソの4章26節にも、怒っても罪を犯してはいけない。次の日まで、残してはいけない。とあるようにですね、怒ってはいけない場合もあります。イエス様もですね、宮清めという、神様の神殿でですね、生贄のものを高く売っていた人たちをですね、本当に怒ったようにですね、本当に、私たちはですね、神様の義に反するような時は怒る人であります。でも、それが本当に神様の義に反しているのかをこう吟味する。だから吟味する。本当に自分のことで、こう、怒ってるんではないということをですね、吟味するために、時間をこうかけて怒らないといけない。ということなんですね。例えば、私もですね、昔、まだ、ご神道の時、毎週礼拝に出ていくと、お友達がですね、お前は暇人なんだなと。僕は忙しくて、本当に土曜も日曜も仕事をしているのに、お前は暇があるんだ、いいなという、そういうことを言った。そうすると私はやっぱりカッとなってですね、僕は暇なんかじゃない、本当に忙しいんだけど、無理をして時間を作って毎週礼拝に出てるんだ、君だって本当に、時間を作ればいいじゃないかと怒った時があったわけなんですね。その時は、これは、この怒りはいい怒りなんだと思ったわけなんですね。しかしよく考えるとですね、自分の中にですね、本当に神様のことを考えて怒ってるのかと思うと、そうではない。やっぱり自分にですね、お人自分に対して否定的なことを言われると、カッとなって、それを言った部分があったことに気づたわけなんです。武勇としてもですね、もっとですね、言い方を変えたらよかったんだと、こういうふうな思いがあったわけなんです。だから本当にですね、怒るときにですね、本当にですね、自分を正当化していないか、僕は悪くなんだよというふうな思いがないかどうかを本当に、チェックすること。神様のために、この人のために、本当に今怒った方がいい、神様のためになのかというの、これをチェックするため、 自分の義ではないということをチェックするために、時間を取りなさいと、いうことなんですね。本当に、イエス様もですね、十字架の上ですね、父よ、彼らを許してくださいという、本当に自分たちのことを非難する、そして十字架にかけようとする人に対しても、怒らずに、言ったようにですね、憐れみの心を持ったように、私たちもですね、怒るときに、本当にそれは自分の思いで、言ってるのか、それがなければ神様のためにと言ってるのか、神の義のためにという、これをチェックする。これがクリスチャンのチェックであるわけなんですね。今日はですね、聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅いという、もう本当に、この社会の中でもですね、大切なこと。これは本当にですね、この言葉はですね、社員研修にでも、ね、使われているような、一般の会社に使われているような言葉です。でもクリスチャンはですね、単にですね、この世の中の知恵として聖書を用いるだけではいけないということ、本当に書かれている言葉は全て神様とのつながりを表す言葉なんだよということを覚えておきたい。聞くに早くというのは、何をするときにもまず、神様の思いに従っているのか、答えてくれなくてもその平安を持って一歩進み出す。そして、いつもですね、自分の心にある聖霊にそれを問いかける、語りに遅くというのは、これは愛を持って語りなさい。神様の愛を持って、語りなさいんだよということ。怒りに遅いというのは、本当に自分のことを否定されて、自分の正当化するために怒っているんではなく、神様義として怒ってるんだという、すべて何をするときもですね、神様とつながって考えてほしいなということです。もちろんこれはここだけではなく、どの聖書の箇所もですね、そうして、神様のつながり、許しなさいというときもそうですね、許しなさい、7の70倍。これは、どんな人に対しても許しを持つと人間関係を良くする。これは社会で通用する方法です。でもそれだけはなく、許しなさい、許しなさいというところの上に、私たちは本当にものすごく重い罪を許されたんだよ。その思いを持ちなさいという神様のつながりを表しているわけ。だから許しなさい。本当にですね、どんなこともですね、聖書に書かれている言葉、どんなとこも、その道徳的なことだけをするんではなく、その裏にある神様とのつながりを忘れないでほしいなと思います。お祈りします。天の父の神様、皆をあがめます。こうして、新年から、御言葉のことを語れることを感謝します。本当に私たちは、この世の中にいて、本当に、喜びも悲しみも神様から与えられていることを忘れてですね、本当に単に、嬉しかった。自分の心で嬉しかった。そして、苦しい時は本当に、もうそれが取り除かれることだけをお願います。でも本当に神様との、何をあるにしても神様が言葉も、そして、この全てにおいてですね、神様が与えてくださるんだ。そこにある神様の思いをですね、私たちがですね、聞けるように、そして、聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅いもそうです。その中にある神様との思いがですね、いつもいつも思い出せるようにしてください。今、本当に苦しいところにあること、また、病など本当に苦しみになる人を、あなたが、癒してください。そして癒しの中のにある神様の思いも一緒に、心の中に深く入りますようにしてください。そしてよりよく神様のこと、神様の共に歩けるようにしてください。あなたに感謝します。この教会、一人一人の本当に人が祝福されますように、そしていつも喜んで神様に仕えることができますようにお願いします。この無理を本当に感謝します。この一人一人が つながって、本当に一つの光として、火の光を放てるようにしてください。あなたに感謝いたします。すべてはあなたに委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。